それでは御声新聞社から出されています、日本26世人と浦上キリシタンの歴史殉教天国の希望と喜びという私が書いた本ですけれども、この本の18のところから、純子さんに読んでいただきたいというふうに思います。お願いします。
はい、83ページにあたります。18、西坂の丘、自分の十字架を抱きしめた26人。人、もし我に従わんと欲せば、己を捨て、十字架を取りて我に従うべし。マルコ伝8章34節。1597年2月5日、26人が殉教する日がやってきました。彼らは、トギツの丘の小舟から陸に上げられると、すぐに歩き始め、途中、浦上の雷病院で短い休憩の時間を取りました。短い休憩が終わった後、役人の甲高い声が響きました。再び出発の命令が下ったのです。彼らは西坂の丘を目指して歩き始めました。彼らが殉教する地に向かって、歩き始めました。西坂の丘には26個の穴が掘られていました。そしてその一つ一つの穴の前に真新しい26の十字架が1本ずつ置いてありました。その26本の十字架は注意深く削られ入念に作られていました。一本一本の十字架はほとんどが2メートル以上もの高さがあり、両腕を止める長い横木とそれよりやや短い足を押さえる横木がついていました。その一つ一つの十字架には5つの鉄枷がついていて、1つは首を、2つは手首を、残りの2つは足首を十字架に固定するようになっていました、
はい、一人一人が十字架にかけられるんですが、実際の十字架でその十字架をですね、こう入れるための穴が掘られてあってそこに置いておかれていました。そしてちゃんと両手、それから手首、あるいは足首ですよね、押さえるための鉄枷がこうあったわけです。そしてそこの鉄枷に止めて、そしてこのカエラを十字架につけてそこに立てて、そして今槍で突き刺して殺すという形になっていたわけですね、いよいよ、十字架が始まります。はい、
26人の殉教者たちは午前9時半ごろ西坂の丘に着いたと言われています。
はい、これに関していろんな説がありまして、実際殉教は全部あるのは夕方ぐらいだったと思われていますので、9時半じゃ早すぎるという説もあるんですが、まあ、私はこのように書いておきました。本当のところは正直言ってよくわかりません。でも、それぐらいには着いた可能性があります。はい、
彼らは西坂の丘に着き、自分のかけられる十字架がどれかを役人に示されると、その自分の十字架に向かって小躍りしつつ走り寄り、その自分のつけられる十字架を強く抱きしめたのです。
これから自分がその十字架で殺されます。その十字架につけられて自分は死ななければなりません。でもその自分が死ぬつけられる十字架を彼らは喜んでその十字架を抱きしめたんですね。それは誰かではなくて26人が一人一人が本当にその十字架を抱きしめた。イエス様が自分を愛して命を懸けて死んでくださった十字架、その同じ十字架について、自分もキリストを愛してキリストの福音を伝えるために十字架で殉教していくことに、彼らはむしろ喜びを感じていたんでしょう。彼らはそこには悲しみや苦しみではなくて、本当に愛する人のために死ぬことができる、しかも愛する人と同じように十字架で死ぬことができるという喜びがあったんだというふうに思います。
少年ルトビコ茨城、その中に26人の中で最年少の12歳の少年 ルトヴィゴ・イバラギがいました。彼は佐賀唐津の山本村で寺沢半三郎の養子になれとの申し出を断って神様を選んで喜んでこの十字架の丘である西坂の丘に来たのです。
はい、まあ、彼が殉教する西坂の丘にやってきた時ですね、まあ、彼はこの後聞くわけですけれども、あの山本村で彼は神様を選んでここに来ました。でここに来る時はもう相当疲れたみたいだったんですけれども、この西坂の丘が見えた時彼は誰よりも一番に走ってこの西坂の丘を駆け上がったみたいです。そして役人に聞いたんですね。
彼は西坂の丘に着くとそこにいた役人に聞きました。私のかかります十字架はどれですか。役人は彼を見て彼が一番小さな少年であることがわかると、お前のかかる十字架はほらそこにある一番小さいあの十字架だと指さしました。するとルドヴィゴ少年はにっこりと微笑んでその十字架に駆け寄り、その一番小さな十字架を抱きしめて頬ずりし口づけしたのです。
まだ痛いげな11歳、あるいは12歳と言われていますが、この少年が自分がかかる十字架を聞いたときに、一番小さな十字架、一番小さかったらでしょう、それを指さされたとき、その十字架のところに駆け寄っていってその十字架を抱きしめ頬ずりし、その十字架に口づけいたします。そしてその十字架の上でハレルヤを大合唱して天国に帰っていくんですね。この26人にとって、またこのルドヴィゴ少年にとって、自分がかかる十字架は喜び以外何ものでもありませんでした。十字架を本当に喜んで抱きしめたんですね。私たちも生活の中でいろんな十字架が人生には許されます。でも私たちはその十字架を抱きしめているでしょうか。その十字架をしっかりと抱きしめて頬ずりし、その十字架に口づけしているでしょうか。私はその十字架を本当に喜んで抱きしめるとき、逆にその十字架を通して神様の愛が、力が流れてきます。彼らは殉教という、もう逃れられないこの十字架を目の前にしたとき、逆に永遠天ということに心が向かって、本当にもうすっきりとその自分のかかる十字架を喜んで抱きしめてたんだと思うんですね。でこの時マルドビゴは非常にこう透き通っていたっていうんでしょうかね。なんかもうこの世のことから解放されて、本当にまっすぐに天を見上げながら、これが私のかかる十字架、この十字架で私はイエス様のところに行けると思って喜んで抱きしめたんだと思うんです。私も生活の中で許されてくる十字架をですね、本当に喜んで抱きしめるとき、この十字架を通して私はもっと神の愛を知れる、この十字架を通してもっと天国が近くなる、この十字架を通してもっと深く神様を知ることができる、ぜひそのことを覚えてください。そしたらあなたに許される十字架をもっと喜んで抱きしめて、ルドヴィゴのように頬ずりしてその十字架に口づけできるようにきっとなると思います。続けてお願いします。
西坂の丘に立つ26本の十字架、26人を殺す刑執行人たちが一人一人を十字架につけ始めました。手足と首をまず鉄かせで止め、腰を紐で結んで体を固定させ、ぴったりと十字架につけました。そして掘ってあった穴の縁に十字架の根元を当てて徐々に滑らせ、ついに十字架は穴に立てられたのです。こうして一本一本十字架が立てられていったのです、殉教者たちと共に。そしてついに26本の十字架が西坂の丘に立てられました。26人の殉教者たちと共に。
そしていよいよ殉教が始まります。それはまた来週お話をしたいというふうに思いますけれども、この滑らしていってドーンと立つわけですね。そして26人が十字架につけられて並ぶわけです。でも みんな喜んで輝いていたと思われます。ハレルヤを賛美する子供たち、そしてその十字架のから説教する人たち、そして神様に向かって祈る人たち、この26人たちの誰一人として悲しんでいたり誰かを恨んでいたり呪っていませんでした。もう彼らはこの一月の旅の中で本当に殉教ということをしっかり受け取って、この時喜んで十字架についていたと思われます。私たちの生活の中で日ごとに十字架があると思います。ルカの福音書には日々十字架を追って私についてきなさい、日々って言葉が入っています。毎日毎日許されてくる小さいけれどもある十字架、それを本当に喜んで毎日毎日追っていくときに、人生の節目で許される大きな十字架を追っていく喜びや力を神様は与えてくれます。で、今晩ですね、彼らは持っていたこの本当に十字架を抱きしめて口づけするそういう心、自分の十字架を喜んでしっかり抱きしめる心、それを神様から自分も与えてほしいって思われた方はですね、私と一緒に寄ってほしいと思います。私たちはなかなか自分の十字架をしっかり受け取って喜んで受け取れないことがあります。逃げ出したくなったり背を向けたり嘆いてみたりしますけれども、その十字架をもし本当にしっかりと喜んで抱きしめることができたら、きっと天国が開かれてきて、きっとそこから神様の愛が溢れ流れてくるんだろうと思います。彼らが持っていたその十字架を喜んで抱きしめる、そしてその十字架に口づけできるその心を自分も与えられたい、その心が欲しい、そういうふうになりたいと思えた方はですね、私と一緒に今晩今祈ってほしいというふうに思います。愛する天のお父様、
愛する天のお父様、
私にも十字架があります。
私にも十字架があります。
正直に言って、
正直に言って、
なかなか喜んで引き受けれません。
なかなか喜んで引き受けられません。
逃げ出したくなる時もあります。
逃げ出したくなる時もあります。
けれどもイエス様、
けれどもイエス様、
今晩、
今晩、
あなたの前に祈ります。
あなたの前に祈ります。
26人の殉教者たちが、
26人の殉教者たちが
持っていた心、
持っていた心、
十字架を喜んで抱きしめ、
十字架を喜んで抱きしめ、
頬ずりし、
頬ずりし、
口づけする、
口づけする、
十字架を喜ぶ心、
十字架を喜ぶ心を、
十字架をしっかりと抱きしめることのできる力を、
十字架をしっかりと抱きしめることのできる力を
与えてください。
与えてください。
上から与えてください。
上から与えてください。
神様注いでください。
神様注いでください。
聖霊様助けてください。
聖霊様助けてください。
心からお願いします。
心からお願いします。
信じます。
信じます。
イエス様のお名前によって、
イエス様のお名前によって
お祈りいたします。
お祈りします。
アーメン、
アーメン。
きっと神様があなたにも毎日毎日ある十字架を喜んで追っていく力を与えてくださいます。主に期待しながらまた明日も生きていってほしいというふうに思います。もうそろそろお別れですけれども、今日は少し時間がありますのでもう一曲流すそうですけれども、何か純子さんリクエスト曲がありますか？
そうですね、どんな曲があるんですか？
純子さんが歌ってる曲がありますけど
私は、
すぐに答えてほしかったんですけれども、すぐに答えがなかったので、あなたの前に、はい、誰が歌ってるのでいいですか？
エルサレム君の歌ってるのがあればいいんですが、なければどれでもいいです。
はい、じゃああなたの前にを一曲聴いていただいた後に共感の絵をしたいというふうに思います。すぐ出ないかな、はい、ちょっと時間があるようですね。すぐ出ない曲をリクエストされましたので、はい、ありますかね、はい、じゃあお願いしたいというふうに思います。作詞作曲はダビデ前田さんです。あなたの御前にお聴きください。